さあこんばんは、
こんにちは。
始まりましたゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
お願いします。
本日のお相手は金玉キラキラ金曜日すっとこどっこいそばショート、
ヤクルトの村上選手年俸6億円おめでとうございます。すっとこどっこいプキです。
お願いしま す,
お願いします。
ありがとうございます。
はいはいはいはい。
オリジン芸人はいっぱいチンポコ書くやつ多いなっていう。
チンポコ書くやつ多いな、チンポコ書くやつ多いなって言いました今。
いや、はっきり言いましたね。
カタカナ今チンポコ書くやつ多いなはカタカナ、
ね、カタカナ表記でもいいですし、チンポコのところだけ、当て字でもいいで いいですし、それは、
はいはい、
ご自由に捉えていただければ。
なんかどっちみち新種の灰みたいだね、
はい、どっちみち汚い話なので、
うん、はい
はい。いや僕俺上半期からさずっと金玉かいなって言ってんの分かる？
いや分かんないです。
あ嘘、上半期からずっと一緒に行ったよね、
はい、いましたよ。
途中選手交代とかしてないでしょ、ブーブーさんとか。
してないです、はい、
してないよね、
はいはい。
あれ俺言ってる、俺見てさ普段、
うんうんう
んうん、うわこいつまた喋りながら金玉かいてるわって思う時ある。
いや思わなかったです。
あマジ？
はい。
あそう、
おうおうおう。
それは逆になんか良かったな。
あ本当。
僕ポケットにさ、
はい、
まあそれは、まあ、かゆいんだけど、
お
ポケットにさこう手突っ込んでさ、
はいはい、
男の人ってさポジを気にしたりするじゃないです
か。あまあまあそこでねちょっと変えたり
ポジション変えたりとか、
はいしますよします。
もう俺あからさまにめちゃくちゃチンチンをいじってんだよ。
お
癖で
ポジションを変えてるね。
もうポジションを変えながら金玉も調整して金玉変えたりとかしてんのよ、
はい、
職場の人にさ、いやもうちょっといい加減伊福さんもうポケットから手出してくださいよって言われて。
え何、あバレてんだ。バレてるってこと？
俺ずっとバレてないと思ってたんだけど。
おおお
えみんなバレてますよ伊福さんが金玉変えてんの。俺が金玉書いてんのバレてるんだって思ってね、この前もスーパーで買い物してたらさ、
う
自然にな後半地点ぐらいでスーパーのグルーテもあるじゃないですか、
はい、
後半地点ぐらいにはもうあれあすごい書いてるってなって自分でもう見てわかるわけよ、
まあ、いわば癖よね。癖
癖、うんうんうん、小学生の子とかいるさ男の子で、
はいはい、
チンチンもじもじしてからやってる人、
ああああ
おしっこ行きたいのかなみたいな。
ああああ
多分もうあの様ぐらいのレベルで見てわかるぐらい。
もじもじいじいじして。
30歳なるおっさんがポケットに手突っ込んで買い物してる。
あだからそれはどっちなのよ。その癖のかゆみでやってるのか、癖で書いてるからかゆいのか、それともちょっと30なってかゆさがひどいぞで、
いや
書いてしまってそれが癖になってるのかっていう。
もうそれ全部ですね。
あ全部ひっくるめてこれは。
ふっくる。
ふっくる。
ふっくるめて。
ああああ。
上半期からちょうどかゆくなってさ、はいはい、夏は交感がかゆくなるっていうさ。
はいはい。言いますね。はい、
で俺の中では冬も交感がかゆくなるだけど冬もかゆいやし、
はいはいはい、
全然嘘やしあの話、
はいはい、
あの状態になっててもう癖でもう、ポコチンを触ってしまうからさ、
はい、
あの抑えてたりとかさ、
うんうんうん、
もうこれやばいなーって思ってきてて、
うんうんうん、
でこの前あのお笑いライブ先月会った時に起承転結
あ天仏館の中でね、
はい、で二階堂後輩芸人の二階堂、
はい、
あいつがネタちょっと見てもらっていいですかみたいな、
お
でネタ見せしだして急に、
おうおう、
まあ、そのネタ見せもあいいよって言う前からもうあからさまにこう俺の横に来て急に尺携帯で尺測るみたいな感じで、
おうおう、
自分のネタ尺測るじゃないですか時間をね、
あだからもう尺オーバーしたくないからね、
携帯を急に俺の横に急に来だして俺の横に急にそのタイマーの携帯を置いてよしみたいなこと言うわけよ。
あだから了解なしにもう見てくれるもんだと思われてるんだな
よしみたいに言うから、いやいやもうあからさまに俺にネタ見せしようしてるやしってなって、あいいっすかって言われて、いや別にいいよ言ってくれれば見るよ全然、うん、でネタ見せしだして、
う
また声もちっちゃいわけよ、おいで。
まあまあ、あいつね、あの声張れない人だから。
で、声ちっちゃいけど、あーってやって、あ、なるほどね、つって。で、ネタのアドバイスをするんですよ。まあ、こう、あそこの部分はこうやったらいいんじゃないのかな。
はいはいはい。
もうちょい、あと全体的にもっと声大きくとかなんか言ってるうち、二、はいはい、回でも、あ、はははは、って言いながら、ずっとポコチンこいつ書いてるわけよ。こいつずっとポコチン書いてて。
先輩がダメ出ししてんのに。
お前、ずっと、お前人が、先輩がダメ出ししてんのに、お前、ポコチン書いてるやし、お前つって、あはいって言って、いやいや、あはいじゃないよ。いや、ポコチン、いや、ポケットから手出せつって、いや、そばしょうさんも、ポケットに、俺もずっとポケットにポコチンずっといじってたから、もう二人何この状況みたいな感じになってて。
ええ、こんなんあったんだ。
あったんすよ。
まあ、類は友を呼ぶと、よく言いますが。
ポコチンいじり芸人。もうすごいな、やばいな、もうこれは減らしていかんといけんなって。
減らしてね、
癖ついてきてるから、ポコチン触り癖が、いや、ないですか、そんなポコチン癖。
ポコチンで思い出したんですけどね、うちの父ちゃんが、眠るとき、この、なんていうの、パンツに手突っ込んで眠るわけ、
はい。
俺も最近ふと思った話ね、これ。
あ、これはでも男はね、あるあると言いますか。
でも俺はなかったのよ。ないないなのよ。
お前が
そのパンツに。
金玉みたいな顔してんのに。
誰が歩く金玉。
歩く金玉。
で、この手突っ込んで、だから普通に眠ってるわけ。だから俺それ考えきれなくて。まあ小さい頃から見てるんだけど、父ちゃんが。
あ、そう。
まあトランクスで、父ちゃんがこのトランクスで、このポケットに手突っ込みながら。まあでも、チンチンは書いてないのよね、多分ね。
はいはいはいはい、はい。
まあでも、周りから見ればチンチン書きながら眠ってるみたいな感じだ、
うん、まあ周りからしたらそう見えちゃうよね。
で、なん、この変な癖あるなみたいな思ってたわけ、小さい頃から。で、ふとね、だから今はこうやって一人暮らしで眠るときに、音は片手入れるタイプだったわけ。片手入れてそのまま眠るみたいな。まあ落ち着くんだろうな。はいはい、だからよく言うじゃない、男は。このパンツに手突っ込んでみたいな。
はいはいはい。
で、俺もなんか、ふとはってなって、ボクサーなんだけど、ボクサーパンツにこのチンチンの付近じゃなくて、なんていうの、この骨盤の横みたいな、
はいはいはい、
ところに両手突っ込んで、はいはい、パンツの、
ああなるほどね、
そうそう、ミイラ状態にして眠るなと思って、ふと気づいて、それ、
あ、それはそれもわかる、
あ、血は争えんなと。あ、俺も結局パンツに手突っ込んで、眠る星の元に生まれてんだって思ったってい
う。いや、男はみんなそうよ。だってもう。
いや、でも今までなかったのよ。
パンツに。
今までだから25歳とか、もうそんぐらいまでなかったけど、ここ最近なんか、ボクサーパンツの横に、この両手突っ込んで、骨盤のところに安定させながら眠ってるやーって思ったっていう。
多分まあ、パンツ手突っ込み占いがあったらいいな。なんか、ちょ、ポコチンを。
今日の1位は、みたいな。ミイラ型みたいな。
ミイラ型パンツ手突っ込みの人はなんか、なんかな、人のぬくもりを感じたいって思っていますみたいな。
ああ、だから手が寒いから突っ込んでるんです。そうそう、因果関係でな。とか。その派生してってことね。うん、お
チンポコ触って手突チンポコに手添えて眠るタイプの人は、もう単純にムラムラしてますとか。なんか
欲求不満です。
わからんけど。
でもだから、ああ、やっぱ俺もそうなるんかと思ったっていうね。
いや、あるよ。男はみんなそうじゃないですか。だから、それはわかる、あるあるじゃないですか。
でも、そこは触らないよ。男のところは触らないから。だから、男のところ触ってしまったら、ちょっとなんかあれじゃない、ムクムクって。
いや、
なんか、あ、いや、眠ろうとしてるのに起きちゃうよ、みたいな感じになるじゃない。ああ、ちょっと矛盾してるよ。寝ようとしてるのに起きちゃってるよ。こらみたいな。こらこらこら。
一人で突っ込んでんじゃん。
っていうのが。
いや、よく聞くけどね、男の人は眠ってるときに、自分の急所を守ろうとするっていう。
ああ、なるほど。動物本能的な
っていう本能で、ポコチンを、なんか、パンツに手伝って、守ってるみたいな。とか、あと、まあ、寒い時とか手温めるとか。
お
みたいなので、よくパンツに手突っ込んでるっていうのは聞くけど。
あ、やっぱあるんだ、じゃあ、そういう動物的本能の。
そうそうそう。
ああ、じゃあもうそうかもな。
いや、きっとそうだと思う。だって男はみんな、
ね。俺も弟のそうだし、俺もだし、確かにそうなるよな。俺のおじさんもパンツに手突っ込んでるもんな。
や突っ込まない人なんてね、あのことぶきパンチだってね全然突っ込むから。
あ、突っ込むか。
うん、全然手突っ込むと思うよ、ことぶきパンチも。須田郎さんも、
須田郎さんも、いやでもじゃあまあまあ、
あの福山雅治だって絶対手突っ込んでると思うし。
まあまあそうだ、福ちゃんだってそうだろう
し。福ちゃん言ってるこの人すごい、
うん、福ちゃんもそうだと思うしね、うんうん、ちょっと似てるしね俺たち
と。福
ち
ゃん俺はまあ男、福ちゃんと似てる、
俺たちちょっと似てるところ通ずるものがあるじゃない。
いや、それ
ちょっと歌うまいし、ルックスかっこいいしみたいな。
誰が言ってるばや。似てるのはパンツに手突っ込むくらいしか似てないのよ。あの人とあの人間とは。
だから皆様ペ、このね、なんていうの、
ごめん、ペーが気になった
ね。手を突っ込んでね。
あ、手ね。
うんうんうん。
いや、あると思いますよ。ツイキャスコメントでも、神奈川県在住の浜子さん、聞いてるよと、ありがとうございます。
ああ、ありがとう。
ノバ、ありがとうございます。
ね。まあまあ、ノバと言わず、野原ゆうきな。
うん、いやいや、それダメなのよ。野原ゆうき、それダメなのよ。うんうん、本名を言っちゃうと。リスナーさんですから、一応。浜子さんです。ありがとうございます。同級生なんです。お友達なんです。円楽さんから、コンビ名、チンポコどっこいに帰れ、こんばんは、と。
いやいやいや、どっ、まあまあ、まあ
それはおいおい変えていくつもりではある
んで、ね、そうそう、どっこいはあのどっこい変えたいですね。すっとこは残したいんです、僕は。どちらかといえば
ちん
と
こは、ちんぽこもっこいにする。じゃあもっこいにする。
いやダメダメ、すっとこは残さんと。
なんで絶対反対、
すっとこもっこいだったらいいけど、
すっとこもっこいが一番キモいだろ。
すっとこもっこいの方がいいな。
まだちんぽこどっこいであらわにしてるのがいいだろ。すっとこもっこいは一番気持ち悪い。
そうそうそう、うん、そう、その気持ち悪さが、
中途半端さが気持ち悪い。
スッキャーだけどな。
スッキャーってなんだ、スッキャーって聞いたことない。円楽さんから、蒸れてじゃなくて乾燥して痒くなります。さあ、これめっちゃわかる。
む、
ありますよね。
乾燥してあるかな、俺ないな。乾燥はない。
これめっちゃわかるな。乾燥してるね。
いや、乾燥す、どうやってするの逆に。ど、あ、え、皆さんトランクス？
いや、トランクス。
あ、お前トランクス？あ、じゃあするのか。
お前、フーチバーでし
ょ。フーチバー、フーチバー、フーチバー親方かや。フーチバー親方
もそうじゃない。フーチバー親方もそうじゃないだろ、別に。
か分からんけど。いやいや、俺は、あの、フーチバーじゃなくて、貝殻ね。うん、俺は貝殻。
もっと痒くなるだろ、じゃあ。パンツ以外のやつつけてるから、絶対痒くなるはずだけどな。
いや、でも、ボクサーの人は大体、群れてると思うよ。トランクスは確かに乾燥しそう。
乾燥するね。
だって、その、ポコチンと、この、ね。そのお金玉の間に絶対領域ってあるじゃないですか。
絶対領域、かっこよく、なんか技名みたいに。
そうそうそう、
絶対領域、
もう絶対領域重なり合う、
うん、
もう神様が作りしみたいな、なんかあるじゃない、はい、あっちのスポット、
はい、
あっちのスポットが乾燥したらもう人間終わりよ。もう男は終わりよ。あっちが乾燥しだしたらもう死ぬよ。それは死を意味する。
あ、死を意味してんだこれ
だと思う。
そろそろ死んじゃうんだこれ、
ま、そう、乾燥、周りは乾燥していいけど、ポコチンと金玉の間の絶対領域は乾燥させちゃダメ。
あ、そうなんだ、うん、
それは僕は強く言いたい。
病院行こうじゃ。怖
あ、でもそこを蒸れることによってね、ちょっと痒くなるっていうのもあるかもしれんけど、乾燥
は
ないの。
あ、円楽さんは洗いすぎて体を洗い、まあ金玉かな、洗いすぎて皮膚が足りなくて乾燥すると。
皮脂ね、
皮脂、ああああ、皮脂が足りなくて乾燥、
皮膚の油がなくなると。おおおお、
ああ、ええー。
そんなに、一生懸命洗う？まあまあまあ、でも洗うか。
いや、めっちゃ洗うね。
うん。
あ、じゃあ一緒かもね、円楽さんと俺は。うん。ポコチン、ポコチンタイプは一緒ですね。
あ、マジで？俺も結構。
何か、うん、うん、すごい、3時間ぐらい、ポコチンについて語り合いそうですね。
俺普通にあれだね、あの、メイウェザーのトレーニングメニューぐらいだね。洗う感じ。あの、ボクシングのメイウェザーの分かる、
うんうんうん、
あの、パンチングマシン、ドンドン、タタタタタタタン、
パンチングマシンな、うん、
あの、パンチングマシンっていうか、あの、あるじゃない、うん、ぶら下がってる球をなんか、ボボボボボーンって叩く。
あ、金玉ボンボンな、
金玉ボンボンみたいな感じで、メイウェザーがやる金玉ボンボンの感じで俺洗ってるよ。そんな念入りに洗わない。その、金玉が垂れてるところに手当たってボンボンするみたいな感じの。
お前、子孫諦めてるだろ、絶対。そんなやり方でやってたら。
もう普通にそうやって。
終了やし、子孫も。
こう、やって。
お前全部ダメだよ。お前も全部ダメにしてる。
赤スリーと共にね。
円楽さんから、一緒は嫌と。あららら、こう、お断りされました、ね。一緒は嫌という。
一緒にすんなと。まあでも大丈夫なんですか、それは。その癖は直さんと、
ね。いや、だから直さないといけないなと、もう本当に人目気にしながら、ちょっと今日はね、直そうと思ってるね。う
ん、まあ確かにな、舞台立った時も触ってるもんな、お前な。
舞台立った時は触ってないだろ。うん、その時はコメントで書いてくださいね。
いや、だから漫才中俺出してるさ。
何を。
いや気つけろよとかなんか、
うん、
気つけろよ、うーん、まあたまたまな、うん、まあまあまあまあみたいな感じで縦読みで俺やってるさ、ちゃんと。
どういう伝え方だ。
セリフの縦読みでやってるさ。セリフの気つけろよ、うーん、
暗号みたいなやつだろ。
まあまあまあみたいな、そうそうそう、
ツイッターとかでもたまにありそうな、なんか縦から読んだら暗号助けてみたいな感じになってるやつだ。そうそうそう、
俺が文字起こさないバージョンの縦読みやってるじゃない。
いや分からんってさ、書けやじゃあ。
漫才中に言ってるさ。
発してるわ発音の文面だったら分かるの、あれは文面じゃない発音で分かるかや
っていうね。まあまあでも気ぃつけないといけないですよ、その
ね。そうね、だから気ぃつけていこう、マジで。舞台とかでも本当に出る可能性あるからな、この癖。
いや、あるよ、全然ある
なあ、
うんうん、その癖は。
これは癖っていうのはね、直さない。あ、なんか意外にあります、あなた癖で言うとっていう。
癖、いやでももう本当小さい頃の話になるね、
うん、
袖を噛むとか。
あー、めっちゃ癖。
もうめちゃくちゃ手癖というか悪かったね。
ああ。
まあ爪は噛まないのよ。爪噛まないからこそ袖噛んでたみたいのがある。多分皆さんは爪を噛むのよ。
長袖はわかるけど、半袖の時はどう噛んでんの？
いや、半袖の時は噛まない。長袖の時に噛んじゃうわけ。そうそうそう。そうそう、それはある。めちゃくちゃ今思い出してる。
そこに袖があるからだ。
そうそう。もう登山家みたいな、登山家みたいな。だからもう本当に、なんていうの、V みたいになってたもんな。噛みすぎて。
あ、そこの部分が？袖の部分が。
そうそう、そこの部分
が。V 字になくなってたんだ。
V 字になってた。
ああ、でもわかるな。
チャイナドレスみたいになってた。だから、ここの部分がなんか、バッカー
って。ああ、開いてんのね。
そうそう。開いてる。でも使い物にならんみたいのはあった、俺。小さい。
いや、使い物にならんな、
それ。長袖が。
半袖やし、もう。
そう、七分丈みたいになるわけ。噛みすぎて、七分丈になって。
あ、でもわかる。
チャイナドレスみたいになっちゃうから。
あるあるある。
その癖はありました、僕。
女性の人はあんま見せんよね、そういうのね。女子、小学生で言う女子って。
いや、でも女子でいたさ。俺たち地元のやつでもう、爪噛みまくって、
うん。
もう爪がないみたいな。
その、
いた？親指の爪がないみたいなやついたよ。いた、一人だけいた、一応一人だけね。まあでもその他の女の子はそういうの見せないね。
爪噛む癖は結構あるよね。
だから爪噛んできた？俺爪は噛んでない。だから俺は袖だった。
全然俺も噛まんね。俺そういう小学生の癖で言うと、まあ今でもそうだけど、もう貧乏ゆすりとか。
あー、貧乏ゆすりな。
貧乏ゆすりは前このラジオの時にめっちゃ注意されたね。その前言ったかもしれないですけど、
はい、
ラジオ中にこのブースの外、こう窓ガラスになってるじゃないですか。
まあ見える状態
になってる、ね、外から見れる状態なんですよね、うん、で、おばちゃんがリスナーさんだと思いますけどね、おばちゃん失礼で、リスナーさん、お客さんがお年を召したというか。
あ、おばちゃんさんね。
おばちゃんさん、
ね、ラジオネームおばちゃんさんね。そう、そのことね、うん、
おばちゃんさんがずっと見てくれてて、
うん、
あ、おばちゃんさんいるなと思って。
本当にラジオネームにしてるや
つ。そう。ご挨拶もしたことないし、リスナーさんかもわからんけど、
はいはいはい、
ばったり見に来てくれた方かもしれないけど、あ、おばちゃんさんいると思って、ずっとね、長らく聞いてくれてたんですよ、その時。あ、いるなっていうのは分かってたから。
ほう。
で、ラジオ終わった後に、あ、どうも、あ、ずっとね、ありがとうございます。ずっと聞いてくれてありがとうございます。って言ったら、あんたなんかラジオ面白いさ、面白いのにあんたずっと貧乏ゆすりしてるから、もう聞いちるからやめなさい貧乏ゆすりって、めちゃくちゃ外で怒られたことあって。そう、うるせえと思って。
反省してないな。
嘘ですよ。
令和の国母
やと思って。
令和の国母や。
なんかそれ、
令和の国母や、本当に。
なんか令和の国母、
国の母って書いて国母や、お前。ブレットエアに失礼や、お前は。
もう難しいこと言ってる。
本当に好きでもやれ、お前は。
全然難しいこと言ってる。俺に伝えろよ、ちゃんと。うん、だから、一回めっちゃ怒られたから、あ、これ、マジで直そうと思って。
いや、でもあるよ。
貧乏ゆすりとか、めっちゃ。
それで言ったら、小学生の時も、
うん、
俺小学生の時、ちょっとやばかったな。一応、マジでやばいんだけど、
はい、
俺、タバコ、その、まあ、もちろん、小学生の時は、もちろん吸ってないし、
はい。
ね、それなんだけど、
はい、
異様に唾が出たわけ。
あ、はいはいはい、口汁な。
口汁。口汁がすごかったわけ。
ケージャーさんがワニ先生のよだれで言う口汁という命名ありますけど、それな。
カニさんになっちゃうっていうね、泡吹いて。
泡吹いて。
カニさんになるから、
うん、
だから椅子と椅子の、家のね、うん、椅子と椅子の間に、
うん、
なんか、なんていうの、椅子って言っても、そう、なんか、簡易的な椅子じゃなくて、ガッチガチの椅子っていうか、なんか、あんまり動かせない椅子みたいのがあったわけ。
なんか、家に
二つ重なってるみたいな、そうそうそう。そこの、椅子と椅子の間に、唾をペーって吐くっていう。
汚な、なんかこいつ。
そう、だから変な癖があって。
めっちゃ変な、家の中だろ。
家の中。
椅子の話どうでもいいのよ。
で、椅子のその隙間の、椅子が繋がってる。繋がってるその隙間に、繋がってるんだけど、ちょっと隙間があるわけ。
はいはいはい。
そこにペーペーってやるっていう癖があって、そう。
椅子と椅子の隙間に、
隙間、
要はもう言ったらソファーの隙間とかみたいな、そんぐらいのレベル
で、それまあまあまあ言ったらそんな感じかな。でもめちゃくちゃ親に怒られたっていうとか、
汚な
とか、あと
袖よりそっち汚な、
小学だ2年生の時とかも、だから今でこそ俺も髪ないけど、髪の毛ね、
昔からあるみたいな言い方
で、昔ふっさふっさだったわけ俺小学生の時
違うよお前、
ふっさふさだ
った。自ら抜いて先生にバチボコ怒られたんだろ
う。あ、そう。それの癖もあった。だから、なんていうの、これ確か病名あるのよ。なんか、すごい過度なストレス感じると、人は髪の毛抜くみたいな。
自分の頭皮の？
そうそうそう。で、多分だからもうあの時、小学2年3年ぐらいよ。もう、だからもう、ものすごく貧しい。貧しいっていう、だからストレスがあったんだと思う。だから今でこそこの体勢あるけど、やっぱ小学生の時俺イカれてたと思う。
めちゃくちゃ覚えてるわ。小4の時にお前が斜め前ぐらいでめっちゃ先生に怒鳴られてんのめっちゃ覚えてるわ。
とか、もうだからやばかったと思う。
ゆけって、あんたずっと髪抜いてるじゃないのって、めっちゃ好きな人に怒られてる
っていうのあった。
髪抜きすぎて怒られてるやついるやつ。
だからなんかこの左のところとかをめっちゃ抜いてたんだよな。左、前頭葉の部分。
ああ。
だからもうなんか。
でも本当にそれで、ハゲてたもんな。
そうそう、ハゲてた。
ちゃんと
な。ちゃんと、だからその10円ハゲみたいな、500円ハゲみたいになってたもん
な、ね。ハゲにしたんだもんな。だって お前はもうストレスで。
もう俺はもう。
自らを。
もう自ら。
ハゲになったというよりは、
導いた。
ハゲに導いてたんだよな、自分で。
導かれし者だな、俺はもう、本当にっていう。もうハゲからは逃げられないっていう状態だったんだろうな。
最初から。そのストレスでもう抜いてた。
いや、だから一応それはマジである。だから俺小学生の時だから唾吐くのもそうだし。
ストレスなの？
あ、だから多分俺これを今思い返したら絶対ストレス。
その幼少期時代
の。うん。もう小さい頃もう貧しかったから。
自分では分からないぐらいのストレスを感じ
てた。そう、貧しくて親も帰ってこない。で、お母もいないっていう。だからもう、あの時はだったと思う。今でこそもう体勢あるから全然平気だけど。今でこそ抜いたりもしないし、唾吐いたりしないし。
すごいかわいそうに思えてくるから、今のうちに僕は今平気ですよって言っといて、一応ちゃんと。
ごめん、ちょっと今、号泣していい？
いやいや、一応、
号泣しないと
思う。貧しかったしよ、母親もいないし、
とかなんかさ。土地狂
っそういうこと言っちゃうと、うわ、かわいそうだなってなっちゃうのよ。
ああ、小さい時のフラッシュバックが、ブーンってなってる。あと、マトリックスの緑みたいな。マトリックスの緑みたいなのがブーンってなってる。
俺の頭。緑みたいなやつって。椅子と椅子の間に唾吐くよこいつ、ストレス感じたら。
あ、っていう、だから俺、だから小学生の時はすごかったと思う。
だから今は唾吐いたやつまたすくうでしょ。
なんで言えん。いやもうない。だから唾吐くこともないし、
ない。
まあだからそれは
今はストレスは感じてないん
だ。小学生の時はひどかったと思う。だからその袖噛むやつとか、
そっか、
あった。だから今懐かしいなと思って。あれはもう過度なストレスだと思う。まあまあね、これは断定できる。
まあ、癖ってそういうもんからも来たりするんかな。
そうそうそう、
じゃあ
来るからね、本当に気ぃつけてということで、CM 行こう、
CM 行きますか、はい、いろいろツイキャスコメントでも来ております、ありがとうございます。
あ、
円楽さんから水が来たら人生で一番触れよチンポコってことですね。水さんが来たら、
あ、そうね、しかもちょっとテーブルがね、下らへん見えないっていう、下半身が全域に見えないっていう感じにな
ってる。あ、お互いね、
そうそうそう、
座ってたら、
だから逆に俺がパンツ脱いでも気づかれないから、
うん、あ、そういう企画やっていきたいです。
やろうやろうやろう、
水さん来た時に、
う
ん、
再来週ぐらいやろう、う
ん、ブーキーはポコチン出してて、僕はポコチン変えててバレるかっていう、
ちょっとティーバッグだけ履かして、ちょっと恥ずかしいから。
来たなこいつ、
ティーバッグだけ履かして、ちょっと恥ずかしい。全裸は恥ずかしい、全部下は。逆に
全裸よりティーバッグ履いてる具合が一番汚いな。
いや、ティーバッグと黒のハイソックスを履かして、ごめん。黒のハイソックスだけはごめん。じゃあティーバッグは抜いていいから、黒のハイソックス、長めの女子高生が履く黒のハイソックスだけは履かして、ごめん。あれは。
お前
あれ
お前普通に普通にラジオで喋ってんのにさ、うん、カメラでさ徐々に徐々に下行ってったらさ、うん、ティーバッグと黒のハイソックス入
ってっていうのをやりたいですね。
ラジオです、ね、ごめんなさい、ずっとすみません。はい、CM 行きたいと思います。メールもまだまだお待ちしております。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
FM 那覇
毎月第4土曜日はオリジンお笑いライブ。今月は12月24日のクリスマスイブの日、ゲストに初恋クラムニオさんをお呼びして豪華にお届けしますよ。18時半会場、19時開演、テンブスホールにてやってます。チケット2000円、配信もあるよ。
ライブなんだったっけ。
気象転結。
いや気象転結も気色ないから、
ガチョウ転結。
いやガチョウが転結するライブじゃないから。
錦織圭のおケツ。
いやそれは見たい人いるな。それは
ニルマスカラスかな。
いや全然違う。気象転結、気象転結。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. From FM Naha.
Merry Christmas from FM Naha.
さあ、ごやどっこいのオリジナルは後半戦でございます。
お願いします。ここでアンツバスさんからですね、
はい、
プーキーさんってちびまる子ちゃんの小杉くんみたいだったのという。
あ、昔ね、
小学生の時、
小学生の時髪うっすら生えてたのという。
あ、そういう人だったっけ。
あの髪うっすら、
あの小杉くん、え、別に俺そんなヒーハーって言ってないですけどね。普段ヒーハー言ってないけど、え、そんな感じで、そんな小杉くんっていたっけ。ちびまる子ちゃんの小杉くんっていたっけ。そんな思い出せんな。
小杉くんヒーハーだったかな。
うん、どうやって。
もうヒーハーじゃないかな。わからん。イメージが俺も出ないな。
俺も出ないな。もう
今使ったらもうブラマヨさんの小杉さんしか出てこないから。
あれか、デブのやつか。あの太ってるいるさなんか。あのサブキャラみたいなのがいたよね。あれが小杉っていうんかな。
めっちゃ食うやつね。
めっちゃ食うやつね。
めっちゃ食いしん坊で。そうそうそう、嫌なやつね。
嫌なやつね。うん、まあまあそうです。はい。僕小学生の時。小杉くんです。
いやいや、まあまあ、合ってんのか分からんけど、それは。
だからもう、小学生の時もさ、そのもう、本当に、俺の、こうやって、がめつい感じとか、退職感のって、俺、あっこから来てるなっていう思い出があるわけ。
あっこ。
そう。ええ、和田アキ子さんの話じゃないよ。
いや、違う、分かるのよ。気になったから言っただけ。
アキ子さんの話するんじゃないよ、今から。分
かってるよ、そりゃ。
ねえ、あの鐘を鳴らすのはあなたの時あったじゃないですか。
アキ子さんの話してるやし。一ボケをしたら一吹きつくなや。
シェーミク？
一個ボケて一吹きするってな。
弱さよこの芸人が。一ボケしてカロリー消費してな。ヒーヒーってから。ちょっと一泊おかんと次喋りだせんっていうな。
疲れるなや、一個のボケでや。
いやだからもうあっこから、うん、そのなんか俺は
あっちからこのあそこからな。
そう、うん、デブの世界に入って。うん、こうやってがめつい感じになってるだろうなって記憶があるわけ。
ちっちゃい頃の。
あれ、小学1年生か、まあ、2年生。もう本当に低学年の時ね。はい、あの時に、まあだから、もう貧乏なんです、僕はずっと、
うん。
もう本当に食いたいものが食えないっていう状態で、
うん、
まあ食いたいもの食えないっていう、ちょっと、行き過ぎに考えないでほしいんだけど、うん、一応、本当に貧しかったのね、とりあえず。とりあえず貧しい。
自分の中ではそんぐらいっていう。
まあ貧しい、そう。うん、でまあまあ飯もね、一応まあもちろん食えてましたよ、もちろん、
う
ん、
今ではちゃんと食えてるでしょ。今はハッピーですよっていう感出しながらちょっと喋ってほしい。
あ、いやいや、もうその漆黒の闇はまだ漂ってるんだけど、僕の、うん、あの周りにまとわりついてこのこびりついた匂いは取れないんだけど。
悲しくなるのよ。
こびりついた匂いは取れないんだけど、
うん、今は人のお金でご飯食べさせてもらってます、うん、天物館でのライブある時に弁当盗んでます、ハッピーですっていう。
あ、だからあれももう根底はその貧しさから来る、もう狂気性的な俺の性格のねじ曲がった感じなんだけどまあまあまあ、まあ、それは置いといてね。だから小学1年生2年生の時に、うん、このね、もなんていうかな、だからまあ飯をだからもともと食うタイプだったのだろうな、俺は。デブチンだったから、
うんうん、
であのバンボッシュに行くってなったわけ。
あ、バンボッシュはデブチン好きよ。
ね、だからもう、あの当時の、まあ、今の子たちがどういうあれなのか、位置づけに捉えてるか分かんないけど、うん、もうヘブンだわけ、俺からしたら。
ヘブン。
うん、もう、バンボシはヘブンよ。
ゴーゴーヘブン、
そうそう、そう、もう、サーターベルゼ、ヤングよ、もう、みんなでワーになってキング、あれか、キングコンク、あれは。あれはキングコンク。
終了ですね、もう。
ちょっと、
でね、息つくね、
次のボケ行きたいんだけど、
キングコングははは、ふーじゃないわよな、
次のボケ行きたいんだけど、で、まあ、バンボシに行くと、
ハードル上げるな。
で、なって、はい、行ったわけ、
うん、
で、まあ、寿司もあれば、うん、まあ、肉もあるさ、
うん、
だから普段食えないものだわけね、
うん、
俺んちで、
うん、
でも、めちゃくちゃ食って、
それはな、小学生の頃ってあっちゃもう最高だったからね、
だってさ、もう小学生で、多分その心理的な感情ならないと思うんだよ。お前もそうだし、
うん、
他の皆さんが小学1年生の時に、
うん、
よし食べ放題だここで食っとかんとっていう感情にならんと思うわけ。
それは普段お家で食べれないからここで
そうここで
お腹いっぱいにしないとっていう、
もう焼肉寿司がある
意識が強
い、ケーキもあるっていう、そう意識が小1から小2の時にもう携えてるわけ俺で、もうめちゃくちゃ食ったわけ、
うん、
本当にめちゃくちゃ食って、小学1年生で食う量じゃないだろっていうのを食ったわけ、
はい、
でそれで終わって友達と、まあ、その小学校ね、うん、こちんだ小学校に行って遊んでたんだけど、
うん、
もう食いすぎて、
うん、
うわーって吐いて、
あ、戻したんだ、
そう戻して、うん、で小学生の時のあの野球のベンチがあったじゃん、あっち、
はいはいはい、
あっちらへんね、そう、はいはいはい、あっちらへんで俺が
ブロックのミーな、
ブロックのミーよ、そうあっちのミーよ、
はい、
で、そこで横になって、うん、友達に大丈夫か大丈夫かって言われるっていう記憶があるわけ俺。
あ、はいはい、
俺はもうあそこからここで食っとかんとっていう人格が形成されてるっていうのがあるわけ、
そのちっちゃい頃から、
そういわばちょっとトラウマよね、トラウマ
になってんのか、それ。
そう、
どういうこと、いっぱい食べるのがトラウマなの、それともいっぱい食べないといけないっていうトラウマ、
そう食べないっていう固定概念に駆られてるわけ、もう俺今までだから、その小学1年生のバンボシュ事件から、うん、俺はずっと食べ放題でマジもっと取るぐらい食わんと、うん、もういつ食えるか分かんねえの、あのスイッチが入っちゃってるわけ今も、っていうのが思い出される。
悲しい
よね。じゃあちょっとあの山下達郎さんの曲とか
流せ、流せないのよ。
何かしら。
ここでだから今ハッピーですよっていうのを伝えてほしいわけよ。かわいそうだねーで終わっちゃうから、だから。
いやまあ別にだから今は幸せですよ。
今もうねずっと。
もちろん。
いっぱい AV 見たりとかね。
ね本当に、うん、そう。
AV 見て全裸でダンスしてるぐらいですから。
そう。一人暮らしでね。
ハッピー状態ですから。
もう発狂しながら。
幸せですよっていうの。
もうハッピー。はい。いやもうだからもう普通に飯も食えてるしね、うん、それで今108キロぐらいの、
うん、あそうだよ、
もうデブーだから、
死にデブーになってるぐらい、
そう昔だったら考えられんからね、
うん、いやよかった、
だから今は幸せですけど、うん、まあ、もちろん親にも感謝してますよ、もちろん、
ね、
っていうのを踏まえてあるなっていう、
いや幼少期時代
結構ねあるよ、やっぱ人格形成するのは小学生よね、そういうと、
そっか、
俺は一番この記憶にあるこういうのが、だから変な癖とか、
俺どういう子だったのかな、ちっちゃい頃めちゃくちゃなんか、うん、なんかカッコつけるような子ではあったね、俺。
あ、本当。
うん、なんかカッコつけてた。
うん。
ジャンパー着るときとかもさ、
うん。
冬が一番好きだったのよ。
はい。
ジャンパーつけれるから。
はいはいはい。
ジャンパーつけるときに俺が一番カッコいいと思ってる着方が、
うん。
あのこうバッサーって腕通すやつ。あの踊る大捜査線大好きで。
はい。
織田裕二。あの青島俊作、織田裕二主演の青島俊作がこのジャンパー緑の長いコートをつけるときに、
あるね、ああやってるイメージある、
後ろになんていうのか、あれなんて動きだ、あれはパサーって後ろにこうマントみたいな感じで、
でなんで消えるんだっけ、ドラキュアみたいに、ドラキュアみたいに消えて、
マジックやし、
レンボーブリッジに行くんだっけ、ドラキュアみたいになんか
違うの
か、コウモリが飛んで消えるみたいな感じだっけ、
合体してるから、それは
違うか、
じゃあわさーって後ろに回ってコートをつけるっていう、あのかっこいいと思って、それをもうずっと真似してるぐらい、
あでも
これをやってる、
確かに織田裕二ってイメージある、
そうジャンパーをかっこよくつけてる自分かっこいいみたいなのはあった、
それがお前の今人格形成してるんだ、
そうもうわざと
そのジャンパーを履くっていう、
女の子の前でわざとそれやってたりしてた、
ああ。
かっこいいだろうっていう。
女の子に伝わるはずもないのにな。 青島ジャンパーの着方がかっこよさを伝わるわけないのにな。
伝わるわけない。そんなに人気なわけないもん。だってその、まあ、
その年で。でな。
踊る大捜査線って俺ら小学生の時代でっていうのもあるし。
まあなとか、いろいろ小学生
の時。めちゃくちゃかっこつけるような子だったね、うん、なんか何かしら、
うんうん
う
ん、
今はもう全然自分なんてみたいな感じになってるから。
でも今でこそお前あれだけど、高校の時ひどかったよな、ツバ。
いや
今でもちょっとひどいけど、
よだれな、
よだれ、
ごめん、ツバって言い方汚いわ、ちょっとよだれ、
もうツバ来た、もうだからみんなからクラブって呼ばれてたな、カニって呼ばれてた、
カニって呼ばれる、
そうそう、
喋っててもなんかペペペって出るからね。
そう、泡作ってな、口の境界線のところ、口と口、右端左端の、
分からんのよその状況が。
だからもう気持ち、
めっちゃ必死に喋ってたからさ、
うん、だから受けてると思ってただろ、トークで。
なんか受けてるな、
テーマで受けてると思ったら違うよ、口元の泡で受けてたんだよお前、本当に
めっちゃ受けるやし、なんでこんな受けんのかなって、エンジンかけまくってたからな。
だからお前ビオレより先よ、泡で出てくるっていうハンドソープとか、うん、あれビオレより先でお前泡で出てきてたもん、口の中
から。今ひらめいた、よっしゃこれつっきようじゃないのよニヤニヤしながら、
バレちゃったバレちゃった、
ビオレボケ
ね、
まあ幼少期時代の癖の話ですね。円楽さんから、うん、寿司噛むなーのやつ、あーさっきの歌か。
え、あれは違うでしょ、あれは寿司でしょ、
新幹線が走るよーでしょ、
F1 カーが運ぶよーね、嬉し楽しい一平まーさん、回転寿司円楽、うん、
寿司噛むなーだ
の人ね、
回転寿司円、ね、円楽、
あ円楽だ、円楽、
うん、円楽さん、円楽さん
あ円楽さん今振ったのかな自分で、
あじゃあ
俺の名前と一緒だな
って、ツッコミ間違いですね、
はい、じゃあ一昨日来やがれです、
いやなんでよ、一昨日どんなパーソナリティーよ、やったが間違えたのになんでこっちが言われるばってなの
ね、まあまあ冗談です、まあ、
幼少期時代の癖何かね皆さんもありましたら、
はい、
言ってください。なんかかっこいい変な癖とかあったらね、
今週の、いや癖はねあるでしょ、
今週のトークテーマですから、本日の癖、
本日の癖、
本日の癖
いや、あの匂いの癖でもいいですしね、あ匂いの癖の方のそちらでも大丈夫です。
俺匂いの癖めっちゃあって、
ほう、
嗅ぎたくなる、すっごい
すっごい嗅ぎたくなる。
今でもこれはあるんだけど、どんだけ臭いって分かってても嗅いじゃうのよね。
ああ、まあまあまあ、
これでも分かるでしょ。
分からなくもないです。分かります。はいはい。
くっせーっていう。
うんうん。
過去にさ、オリジンの、まああの、リップサービスさんがまだ所属してた時に、オリジンで、
はい、先輩芸人ね。
その時に、わらしがみチャンネルっていう、今ね、江森さんがやってるチャンネルありますけど、
はい、
そのわらしがみチャンネルで、みんなでいろんな企画を考えてたりとか、みんなでいろいろ撮影してた時に、
うん、
シュールストレミングっていうものすごく外国から取り寄せたものすごく臭い
缶詰ね、
缶詰、腐敗した美味しい食べ物というか、はい、うん、お酒とおつまみ合うみたいな、なんかそういうそういうヘブンっつった今くしゃ
み、あごめんごめん、ちょっと天国行きたいから、うん、死んだら天国行きたいと常日頃から思ってるから、
うう
だから小さい時は本当に地獄のような経験をずっとしてきてて、
うん、いやもういいのよそれも、もう
あごめんごめん、
悲しくなるから
ごめんごめん、うん、
シュールストレーミングっていう臭いやつをなんか持ってきて、それをなんかなんかな、
まあ匂い嗅いでリアクション取るなり
みたいな、なんか企画を YouTube で撮ってたんかな、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
めっちゃ臭かったの分かる、
いや俺覚えてない、多分俺いないよそれ、多分俺 いても多分忘れてるわ、
本当に、
うん、
半径10メートル内でも本当に激臭ぐらいの臭いやつだった、
いやだって世界一臭い缶詰だからね、
めちゃくちゃ臭かったんだけど、はい、俺もう何回も嗅いでさ、ちょっと待って、うわーっていうぐらい、あれもう一回嗅ぎたいなーって今でも思うぐらい、
マジで？そんなもんだったの？
いい匂いも好きだし、臭い匂いも好きというか、なんてい
や、だからそれを、だからそういう奴らを凌駕するぐらいの臭さじゃないの、それって。
第一位よね、だから。
だから世界一臭いってことは、
そうそう
そう。もうそういう臭いもの好きのやつでも、うわ、無理っていうやつじゃないんだ、もう。お前は、その抗体はあったんだ、その抗体は。いけるんだ。
抗体というか、なんかな、嗅いじゃうか、勝つかな。臭すぎても。
それで言ったら俺もうずっと言ってますけど、足の爪の匂い嗅ぐの好きですよっていう、
あこれはね、
うん、これはもう皆さん好きでしょ、 うん、多分沖縄県民の8割は好きだと思うんで、そういうのは。
統計ちゃんと取ってくるお前、
うん、取ってくるよ、
勝手に決めんなよ。
ちょっとあのパレットくもじ前でちょっとアンケート、
誰がアンケート協力するか、そんな足の爪、足の爪嗅いでる、嗅いでますかって言うんだ、
ね、たまにだからあのちょっと靴下の黒い部分とかな、うん、あ嗅いじゃうよねっていう、
靴下の黒い部分、
あなんかくちょっとあのほつれた糸が余ったりしちゃった時 は、はいはいはい、より一層ちょっと匂いが強めだからっていう
カスみたいなの、
そうそうそうそう、
汚なこいつい
やでもそ俺はそれぐらいかな、でも他に匂いでああ嗅ぎて、あでも
匂い系、そうだね、めっちゃフェチだ、あでもフェチというか、まあ、うん、フェチでもあるね、
う
ん、
まあまあそうね、あるね、
女の女性の人の匂い、あこれ好きっていう
あ
もあるし、
確かに異様にいい匂いする女性いるよな、あれすごいよな、
なんかつけてるんじゃない、
あでもそれか、
あでも女性のフェロモン的な匂いも、
そうそうそうそう、なんかそれがあるのかな、じゃあなんか
素でいい匂いっていう、
そうでも逆にうわちょっと違うなっていう女性もいない、あの服の匂い強すぎんっていう、なんていうかな、
あ
いい匂いじゃないんだけど、
つけすぎた匂いってこと、
それこそフェロモンなのかな、それが強すぎる女性いるわけ、そこちょっとおってなるときはある、
あ
分からんか、まあまあまあ一応そういう
のそれだから香水的なことじゃないの、
いやじゃなくて、
あ
なんかもうすっごいだからフェロモンっていうの、だから男もそうですしね、
まあ
その
まあ、まあ、
脇の匂いっていうか普通にクセってなるところを好きな人もいますから、
あ女性は基本いい匂いっていうもう感じで、男はめっちゃもう汗クセやな、そうそう
っていうかもう女性に関してはもうどちらに転んでも俺は好きなので、臭かろうがいい匂いだろうが、うん、
変態だからな、
そうそう変態、もうあのもうどっちに転んでも俺の勝ちゲーだぜっていうところがある、
勝ちゲーだぜ、
うん、もう俺の勝ち確変ももらってますっていう、
何のゲームすれば勝
てる、お前逃げられんよ女性みんな言っとくけど、俺からは逃げられん、どっちに転んでも俺は好きだからっていうところは常々言っときたい、怖い
ですね、うん、怖いですね、言われたら怖い、
うんうんね、
匂いフェチはあるな、こういうのはずっとありますわ、はい、
確かに匂いね、
何でしたっけあなたのなんかオープニング言ってましたけど、
ああ別に触れていいんですかこれは、
あなんか
野球の話です、
あ野球の話か、
はい
野球の話ね、
あのとりあえずねあの村上宗隆っていうね、あのヤクルトの選手がいるんですよ、今年流行語大賞も取った村上様っていうね、あ、まあ、ものすごい有名な方で、史上最年少の、はい、村神様っていうね、
今年
あの、うん、村神様っていうところ、
それは八重瀬町コチンダでも更新されてんのそれ
いやいやそれは更新されてる、
その流行語は、
うん、更新されてる、
コチンダまで来てないけどな、
いやでもコチンダはまだ前川慎吾だろもう年中前川慎吾だろ、コチンダはもう
スーパースター、コチンダだけやし、もうそれ
もうコチンダだけ前川慎吾カリウシゴジャジの前川慎吾だろ、俺
たまにはジャハナのボール入ってくるから
たまにな、
偉人が、
ああ
そうなんだ、俺知らんかったなそれ、村神様っていうのが流行語、
流行語なんだけど、それにもなった、もうものすごい、だから史上最年少の三冠王、三冠王が令和で初だし、
野球のすごい強い人、
もうものすごく一応すごい成績残したわけ今年、あ
村神様、
それがだから放送前にねちょっとツイッター見てて、
うん、
えってなったんだけど、
うん、
今22歳、
うん、
で、
若いっすね、
22歳なんだけど来年で23か、で来年から年俸が6億っていう、3年契約で18億だわけ、で18億を3で割ったらまあ6億ってことなんだけど、
うん、
これマジですごいことだわけ、これ野球好きの皆さんはうなずいてくれるんだと思う、
野球界の中ですごいこと
これもうとんでもないことだわけ、22歳の選手が3年契約で18億を勝ち取ったっていう、
これ法律に引っかからんの、なんか取りすぎ法、
いやでもそれはもう稼ぎ
すぎ法とか、
で今年ね、あのヤクルト1000がものすごく売れたらしいんだ、わかる、
ヤクルト1000、飲み物、
もう飲み物、もうなんか売り切れ、いろんな商店とかの売り切れちゃうぐらいのヤクルト1000がすごくて売り上げ、まあ、それも相まってなんだろうけど、だからそれでまあ資金を確保できてるっていう、だから22歳が18億、まあ、3年間ね、もらうってすごいよマジで、っていうことを言いたかったっていう、いや
すごいな、それはすごいわ、
いやすごい、だってお前もう22歳で来年から、まあ、23歳で、
ああもう出たこういう話、
6億円で、まあまあ、6億円で多分税金とか引かれたらまあ3億ぐらいかな、半分取れると考えて、まあ3億と考えてもものすごいよマジで、
うん、
いやマジで本当 お願い、遊戯王カード1パックおごってくれってな。
いや、今で
遊戯王カード1パックだけ。
今もまだやってる人いるんだ、この年で。
もう小学生の時だったらヒーローよ。まあ、まあ遊戯王パック買ってくれんの、いいありがとうみたいな。
1パックな。
1パック。
文房具店の後ろの。
文房具店の後ろの。
神棚みたいな奥の方にあるやつな。
はいはいはい。
はいはいはいってなんか。
ありがとうね、
はいはいはいじゃねえ
わ。ああ、っていう、だからすごいねっていう、夢あるねっていう話。
いや、このお金の、年下がすごい稼いだ話するの嫌だわ。
いやでもこれ野球界ではすごいことなのよ。22歳が6億円手に入れるって多分、だからもう今まで歴代ないですし。
でももうこんな話したらさ、はい、いいなーで終わっちゃうじゃん。
まあまあそう、だからいいなーっていう話なんだけど、夢あるよね、プロ野球選手。だからやっぱ日本人は、本当に野球させた方がいい。
あ、うん、あんじゃなくて。
本当に。
なんで決めつけんの？
いや、本当に野球、サッカーさせた方がいい。あ、
スポーツ選手になって。スポーツ選手にさして、
うん。
息子とかを。
息子とかを。
で稼いで
稼いで、
いやすごいよ、
こういうことを言うとさ、本当、お前本当頭おかしいなって言われるんだけど、うん、まあ、マッドサイエンティスト的なところもあるんですよ、僕考え方が、
うん、
だからさ、大谷翔平とか、
うん、
ね、アーロン・ジャッジっていうものすごい、まあ、メジャーリーガーがいるんだけど、
はい、
それの精子とかを売買すればいいのにって思うわけ。
遺伝子な、
遺伝子、
うん、
だってもう本当にさ、アーロン・ジャッジの精子を1億円で買うって、多分女性実業家がいたとして、
うん、
で買って、まあ、もし身ごもって産んでスポーツさせたら多分とんでもないわけ。多分ちょっと血が薄くなろうとも、うん、アーロン・ジャッジの血を半分でも受け継いだらとんでもない化け物が、アスリートが生まれると思うわけ、
うん、
っていうのと、だからもうその、ヒョードルとか、
うん、
ヒョードルとか吉田、
鳥、
え、
鳥、
じゃあ、それはコンドル。
ああ、ごめんなさい。
褒めて。褒めて。コンドル。それはコンドルね。
はいはい、すみません。
そうそう、ヒョードル。
ヒョードル。
だとか、あと、レスリングの吉田さんとか、沙織さんとかさ。
ああ、はい、はいはい。
と、結婚させて子供生まれたら、もうとんでもない格闘家が生まれるし。
いや、まあ、そんなこと言ったらもうマットよ。
いや、まあ、そうなんだよ。
マットですわ、
それ。いや、でも、俺は、このなんていうの、
お前も。
スポーツ選手の格好、うわ、これ、期待できんなってなるわけ。
どっから声出したの？
ごめん。
第三者が喋ったんか、今。
だから、大谷翔平が吉田沙保里さんと結婚してほしいなとか思うわけ。本当に。
首絞められて
る。下っから苦しいってなるわけ。
いや、絞められてるやし。
なるわけ。
いや、絞められてないですよ。
いや、もう。
いや、お前、そんなこと言うと、お前もう漫画の世界のハゲた博士やし、もうマットの。
いや、ほんと、そうよ。おフラスコ俺持ってるよ。フラスコ持ってるわ、もう。
そんな、それでさ、生まれてさ、来た子供がかわいそすぎんか、だって。
まあだから、その、人、
決められた人生を。
人権的にっていうの、これ人徳的にってい
うの。それはダメですよ。絶対俺そんな。
いや、でも俺見たいな、俺でも。俺、逆に、アーロン・ジャッジから、精子提供された女性が身ごもりましたっつったら、うん、ああ、じゃあ、15年後とか20年後楽しみだなってなるな、一応。
それ大事
だ。一応頑張ってね、みたいな。まあ、そこは伏せるよ、もちろん、息子、娘にはね。その、生まれてきた子はね、伏せるとしても、ああ、なんかすごいな、この女性は。賢いな、というか。
プーキーの、
うん。
プーキーの遺伝子で、なんか作れ。
いやいや、もうそんなもう、太ったデブーしか出てこないだろ。太ったデブーで、退職官のやつしか生まれてこないだろ。
幼少期は大体みんな一斉に髪抜き出して、
そうそうそう、そこは家庭環境による
あ、そっかそっか、
裕福な家庭に育てればそうならない、俺は、
まあ、うん、悲しいな
っていうね、まあまあまあまあまあ冗談ですよ。まあでもそういうのがちょっと考えちゃうよね、頭にふと。
一旦 CM いきますか。
はい、
はい、CM いきまして、また後半戦いきたいと思います。メールもまだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です、どうぞ。
FM 中
毎月第4土曜日はオリジンお笑いライブ。今月は12月24日のクリスマスイブの日、ゲストに初恋クロモニオさんをお呼びして豪華にお届けしますよ。18時半会場、19時開演、テンブスホールにてやってます。チケット2000円、配信もあるよ。
ライブなんだったっけ。
気象転結。
いや、気象転結、気色ないから。
ガチョウ転結。
いや、ガチョウが転結するライブじゃないから。
西氷ケイのおケツ。
いや、それは見たい人いるの、それは。
ニルマスカラスかな。
いや、全然違う。気象転結、気象転結。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
高上田公園のオリジナル後半戦でございます。
お願いします。そういえばですね、先週の日曜日に、はい、O1 グランプリ、最終予選がありましてですね、僕たちすっとこどっこい、見事決勝に進出しました。
ありがとうございます。
すということで。
いやー、マジで嬉しいですよ。
いやー、嬉しいですね。
本当に嬉しい。
よかった。
ありがとうございます。
いやー、本当ありがとうございます。これで4年連続ですか、4回目で。ね。お正月にまたお笑いできるよということで、うん、だから12月が今、9日だから明日が敗者復活あるんですよね、ヒープホップで土曜6時に敗者復活戦があるということで、
うん、
まあ、そちらもチェックお願いしますっていうのと、1月2日ですね、僕たちが出るのが、うん、来年の1月2日
なんかお昼からちょっと軽いな、
出ますんで、
なんか慣れって言ってない？ちょっと。
いやいや、そんなことないですよ。何言ってるんですか。
なんか慣れた感がちょっと漂っている。
いやいや、そんなことないですよ。もうめちゃくちゃもう嬉しいもん。
なんかわからん。毎年のごとくみたいな感じの。
いやいや、そんなことない。
もっとなんか、イエーイじゃないのかなって。
いや、それで言ったら俺も今そんな感じだ。いや、だから。お前なんか、イエーイって感じじゃなくて、うん、うん。
いや、俺だから待ってたのよ。それが来んのかな思って。ちょっと。
いや、だから、その待ってる感じもなんかこなれてる感じがなんか、気象なんか、なんか俺のリアクション見てから一回どう動こうかみたいな。
なんか慣れてる。
なんか普通だったら、お前から、やったね風紀って言うところを、なんかちょっと、
すごい鼻につくというか。
いやいや、よろしくない
よ。ちょっともう一回、イエーイやろうよ、その。
ああ、なら、ほんなら、1月2日に、うん、僕たち O1 グランプリ決勝進出が、決まりました、うん、まあまあまあ、
まあ、
まあまあ。
やったー、
まあ、いつも通りやるだけというか、
か
いつも通り、まあ、まあ、俺たちの実力見せれば。
誰も投票してくれないよ、うん、こんなんだから。当たり前のように、上がってますみたいな顔してるから。
いや、もちろん、もちろん嬉しいよ、そりゃ。だって俺、言ってますけど、1年で一番気合入るのが、O1 グランプリの最終予選ですから、僕は。
最終予選気合入る。
はい。僕は最終予選でユーリケアさん、キャンさんに、俺たちは面白くなりましたよ、ちょっとぜひともネタを見てくださいっていう、この一番のあれがあるから、俺は。
顔合わせだな。
その、うん、その流れで、O1 グランプリ決勝行けて、よっしゃ、頑張るっていう、ベクトルですから、僕は。
俺は逆に、ユーリケアさん元気かな、うんうん、っていう、見に行くっていう
感じで。あ、だから、最近どう、ユーリケアっていう感じで、お前はいけるんだ。ああ、すごいね、やっぱ、そばしょやっぱすごいわ。
どう最近、ユーリケアっていうテンションで。
あげあげ飯のナレーターどうユージさんみたいな。あ、すごいわ。俺はもう。
失礼だよ。
いや、俺はもうちゃんとユーリケアさん。
失礼だよ。
僕たちネタ見てください。今週のネタをぶつけます。キャンさん、お願いしますっていう感じ
で。結局、俺だけ失礼になっちゃうんだよ。
いやいやいや、僕はそうですよ。僕は1年で一番気合いあるのは、O1 グランプリ最終予選っていう。
だからもう。いやー、うん、
そうそう。いや、でもだから気合い入ったね。最終予選も気合い入りましたし、よかったです。まあ、上がれてね。
単純に緊張した。
うん。
俺はもう、緊張、最近ずっとするからね。
緊張するね。まあ、だから、このすっとこどこにいいところなんですけど、まあ、どちらか緊張すれば緊張解かれるっていうあれがあるんで。
あ、そうですか。
はい。大丈夫でした。
リラックスできたみたいな。
まあ、リラックスとは違う。でも、燃えたぎってたな、一応、やっぱ。この、一番、うーってなってた、やっぱ。あの、緊張とは違うね。この燃えたぎる内から来る感じってなった。
なんかあそういうのがあったんだ。
そうそう。あってでまあそのちょっとクールダウンさせてくれたのはそばしょうが一発目からこのあストロークでお願いしますまあネタの内容ねでラ振ってみたいになったのが
あ
れがだからそうだからラってなったから
どっかに口忘れたんかなって思うぐらい口がなくなった時があったわけ一瞬。
あの結構あるよねあの一発目くじくの結構あるな、うん、お前な
一発目口なくなりやすいんだよ
なくなりやすいな
どこに忘れたかなってなる
とき
は
舞台袖置いてきてんのかなと思うもんな
一応ポケットに入ってた一応
あつけたの
かやばかった、うん、緊張する O1 本当に俺、うん、全部そうなんだけどあのこのショーレースとか緊張するから本当は出たくない、
はい、ああ。
もう自分の欲だけで言うと緊張するから嫌だっていうぐらい、うんうん
だから俺はその緊張を力に変えたいのよね。っていう、だから俺はそれでやってる。この緊張をもうユーリケアさん、キャンさんとか、まあそのね、プロデューサーとかが見てるっつって。だから言ったらもうその時にしか見てもらえないからね、ユーリケアさんたちに、まあまあね。そうそう。だからもうめっちゃ気合入って。 でもまあ良かったですね。
緊張したな。
めっちゃ燃えた。もうめちゃくちゃ汗止まらんかったわ。本当に終わった後も。すごかった。
ステージも壊したしな、
お前。ステージ壊しちゃったんですよ。そうなんです。
ネタ見せのその最終予選でやるステージを。
そうそうそう。
急に次のボケ来る思ったら、パーンって破裂音が後ろからして、プーキーが後ろに立ってってなんかやってるし、ボケのタイムがあって、後ろからパーンって音鳴った瞬間、俺、銃声だと思って一回しゃがんでかなって思うくらい。
プーキー撃たれたと。
そう、パーンってなった瞬間にこいつヘラヘラしながら普通にネタ始めるから。
そうそうそう。
何今の後ろで何が起きたんだってなってたわけ
だから銃口を突きつけられて俺が笑顔でいるのかとか思ったよな。突きつけられてるけど、それを見せんぐらいのうまさでやってたのか。
ネタ終わった後にごめんなさいって。な、あれ足で踏んでから、
だからちょっとね、あるんですよ。ちょっと動きがあるやつで、その、開口一番っていうか、その動きのあるボケでいけますよって時に、ビリッバーンって。
あ、それで、そうそう、ぶっ壊したんだ。
ぶっ壊しちゃって、で、ごめんなさいっていう、だからスタッフさんとかに言って。
まあまあね、ちょっとじゃあ、その、大安の、決勝の日に、またぶっ壊しますんで。
いや、もちろんもちろん。ほんと、ただで済むと思うなよって話だったら。プロデューサーとか他の、
ね、
うんうん。
見てください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。は
い、というわけで、本日のお相手は、すっとことこいすばしょうと。
すっとことこい、ぷーきでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よし、また
来週。